今日の聖書の箇所からようやく光が見えてきます。しかし今とパウロは語ります。パウロはこの手紙でひたすら罪の悲惨な姿を描き続けてきました。人間の醜い姿と言ってもよいかもしれません。人と比較をして自分の方が上にいるのだと考えることで満足して充足感を得ようとする人間の姿をパウロは描き出してきました。神学者カール・バルトはこの1章18節から描き出されているこの部分を読むと名付けてきました。この前の3章の20節までのところはまさに光を失った人たちのもがいている姿というのが語られてきたんです。そして義人はいない、一人もいない、そういう重苦しい宣言の言葉まで出てきました。しかし今とパウロが語ります。しかし今神の義が示されました。もちろんこれまでのところでも神の義というのが語られています。これまでのところで語られていた神の義というのは律法のことです。神の御心が律法、神様の戒めの中に記されていました。そしてその神の義、律法を知っていたユダヤ人たちはその義を掲げて人を裁いてしまう物差しとしてきました。それまでの神の義というのは正解はこういうものであるというものでした。そしてこの律法を携えてきた人たちは人を裁いてきた。あなたたちは間違ったことをしている、正解はこういう風なんだからと言って人を見下してきてしまいました。今パラリンピックが行われています。本当に選手たちの能力というのは毎回驚かされます。近年差別の問題が大きく取り上げられるようになりました。それは本当に大きなことだと思います。その一方で障害というふうな人くくりにするわけですけれども、その中にはさまざまなものがあります。それがなかなか理解されてきていないという現実も確かにあるわけです。どうしても自分と違うところがあるということで人のことを下に見てしまう、そういう現実があるわけです。また今コロナウイルスの第5波と言われて緊急事態宣言が出されております。ワクチンをもう接種した人、接種していない人、そういう中で接種する方がいい、接種しない方がいい、いろんな情報が飛び交います。接種することを勧める人も良かれと思ってそれを勧めますし、接種しない方がいいよという人も良かれと思ってそれをするわけです。そういう中でもどうしても出てくるのは自分の判断が最善であるという思いが見え隠れします。そして今そのことで全国で 多くの人たちが苦しんでいます。人間不信になるということまで起こってきています。けれどもそれぞれにはそれぞれの考え方があります。持病があったり、支えなければならない家族がいたり、そういう人たちのその中で自分で考えて選び取っていく。どんなテーマでもそうですけれども、いろんなものの見方があって、いろんな立場や状況の違いがある。そのことが今の時ほどクローズアップされてきた時代は過去にはなかったのかもしれません。人と比較をして自分を支える、それが人を裁く罪の姿です。そしてそのことは信仰の中でも起こっています。今や神の義が示されたとパウロは言います。それは新しいものの見方が示されたということです。立法とは関係のない義だと言います。このことが正しくてこのことが間違っているという、そういう考え方ではない義がある。正しさがある。何が正しいのかという判断基準ではなくて、新しい義の基準が今示されているのだというんです。しかし今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。この21節の示されているという言葉は掲示されているという意味。そして旧約聖書である立法と預言者たちによって語られてきたことでもあるとパウロは言います。それは何かというと22節です。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこには差別はありません。ここで示された、提示された新しい神の義というのによれば、差別は生まれなくなるとパウロは言っているんです。2021年の現代になっても差別はなかなかなくなりません。それは残念なことなんですが、この21節で語られている神の義ということがなかなか受け止められていないからです。イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義ということは、主イエスを信じると人を差別することはなくなるという、人を裁くことがなくなるという、比較するのをやめるという、それはどうしたらできるようになるのか。それは主イエスを信じることだというんです。主イエスだけにより頼む、そのことを通して可能になるとパウロは言っているんです。私たちは毎日少しでも高いところにゴールがあると目指しながら歩んでいます。できるだけ高みに登り詰めたいと思うわけです。信仰というのもそういうものだと考えるわけです。ですから主イエスの十字架というのは高い山の頂にあって、 そこにまさにそびえ立っていて、必死にその頂上を目指してチャレンジする、何度も何度もチャレンジする、そういうものだと考えてしまう。子供の頃よく遊んだ公園に富士山をかたどった山が作られている遊具がありました。コンクリートで作られた山で、滑り台のようになっているわけです。子供たちはみんなその頂上を目がけて一生懸命走るわけです。けれども小さいうちはなかなかその頂上までたどり着けません。ですからそういう子供のためにその斜面の後ろ側には階段がついていて、ちゃんと階段で登ることができるようにもなっているんです。一生懸命走って上に上がっていく、そのてっぺんに登り詰めるとその滑り台を楽しむことができる、そんな遊具。そういうてっぺんを目指して走る遊具遊びをしているかのように、私たちも高い目標を作って、その目標に到達するのが信仰であると考えるわけです。何度も何度も挑戦して、ああ、まだ自分はあのレベルには到達できない。まだ自分は幼い信仰なのだ。自分は弱い。自分はダメだ。そういうふうに周りと比べながら比較してがっかりしたりするのです。けれども実は主イエスの十字架というのはその山の一番上に立っているのではないのです。主イエスの十字架が立っているのはスタートラインである地面の、なぜなら主イエスはそこまで降りてきたからです。高みに到達してそこから景色を楽しむというのが信仰の道ではありません。誰でも立つことのできるその地面のところに主イエスはおられるのに、みんな勝手に上を目指すのです。人より上に立ちたがるんです。人より正しいものであろうとする。そうなれば気持ちがいいし、それができるようになった自分のことが誇らしく思えるようになるんです。でも神の義というのはそういうものではない。そこには差別がない。みんな同じところにいるからそういうことができるのです。竹森正一牧師のローマ書公開説教という本が3冊出ています。私はこのローマ書の説教をするために必ず読む一冊の本がその竹森先生の本。その中にこんなことが書かれていました。差別といったときに中に自分の罪は人よりもっと深い罪だから自分は他の人と同じように許されるとは思えない、自分はもっと特別な罪人なのだからと考える人もいると、そういう罪ということでも差別をつけたがることがあると言っています。少しでも人より上にいたいと考えるように、自分は人よりも特別に悪いのだと考える場合もある。けれどもそこにも差別はないのだと竹本先生はその中で言っているんです。この指摘は私には目が鱗の指摘でしたが、そういうことも起こりうると思います。全ての人は罪を犯して 神の栄光を受けることができずと23節になります。これが福音のスタートラインです。みんな一律で神の前に罪を犯している。全てがそこから始まるのです。罪についても差別がないのと同じように、神の義が与えられるということにも差別はないのです。先週田中牧師が十字架の7つの言葉というタイトルでとても素晴らしい説教をしてくださいました。主イエスはあの十字架の上で私たちの叫びを叫んでくださいました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。神に見捨てられて当然の私たちの叫びを主イエスが代わりに叫んでくださった。キリストご自身が私たちの贖いの代価として神に支払われたのです。罪を犯して神の前に立つことすら許されないものがキリストイエスの贖いの犠牲によって私たちの罪が許されたのだというのです。25節にこう記されています。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。この公に示されましたという言葉はもう一つの意味で計画されたという翻訳もできる言葉です。神はそういうふうに計画されていたのだという意味と、その神の計画が公にされたというその2つの理解があるんです。私はこの2つともとても大事だと思っています。神は主イエスをなだめの捧げ物とすると計画されている。神の御前に犠牲を捧げるというのが旧約聖書の幕屋の時代から続く礼拝の捧げ方でした。それは自分が飼っている子羊の中でも最上のものを捧げて全焼の生贄としてその香りを神様に楽しんでいただくことを通して神様との関係が回復されました。これは旧約聖書の時代の人たちはみんな知っていたことですけれども、この捧げ物をするときは自分の所有している中で一番可愛い子を神様の前に捧げる。傷のない、汚れのない一番可愛い子を自分の持っている家畜の中からそういう子羊を神様の前に捧げる。それだけでも胸が締め付けられるようなそんなものになるわけです。その子羊の上に自分で手を置いて、そしてその子羊を贈るというのは祭司たちがするのではなくて自分でそれを裁かなければなりませんでした。自分の飼っているまだ幼い子羊を自分の手で贈る、それは涙なしにはできないことだったと思います。そのようにして自分の一番大切なものを神様にお捧げすることを通して私は神様に信頼しています、神様のことを本当に大事に思っていますと表明してきたんです。 そこで考えるのは、この主イエスがなだめの供え物、捧げ物となったということは、その捧げ物を準備したのは罪人である私たちの方ではなくて神の方なのだということです。これは本当は私たちが罪を許してもらうために、私たちが準備しなければならないものなんです。それを神の方が用意してくださって、それによって私たちの罪が許されるのだ、そういう方法を神はあらかじめ決めておられたのだというんです。そしてそういうあり方を神様は公にされた。それが主イエスの十字架です。それがこの後に出てくる24節の言葉の意味です。神の恵みによるより、キリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるものです。私たちが肝心な犠牲の代価を支払うのではなくて、神の方がその犠牲の捧げ物を備えてくださいました。そのことによって、そのお金を、その代金を私たちが支払うことなしに、私たちは神様の前で義と認められる。もうあなたは大丈夫ですよ、もう私はあなたの罪を負いませんというのです。なぜそんなことを神様がなさるのか。それがこの後の25節の後半部分から26節に記されています。ご自分の義が明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯してきた罪を見過ごしてこられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すために、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。この神様の人の罪を許すという救済方法を通して示されるのは、神の正しさ、神の義だというのです。ずっと神様は罪を犯し続ける人間に忍耐し続けてきました。もう勝手なことばっかりやる、お前たちは我慢ならんと言ってぶち切れてしまうような神様なのではなくて、その神様はその神の義という性質を貫かれる方だ。そのことを示すために、ご自分で犠牲を準備して、その神様の救いの御業をあなた方が受け入れるかどうか、私が準備したこの救いの御業をあなた方が受け入れるときに、その人たちを義とする。そうすることで、ああ、この神というのは本当に正しいお方なのだ、義なる神なのだということが示されるのだと言っているんです。この神の中に貫かれているのは、私たち人間に対する愛です。私たちは人を見下して、自分が少しでも高いところに立つことによっていい気持ちになりたい、そう思うものです。けれども神はそのように人を裁いてしまう醜い人間の姿を忍耐してこられる。それでも私たちにこの神の心が分かるはずだと信じて、主イエスキリストをこの世界に使わせてくださって、神の心を示してくださいました。 誰も到達できない高みで主イエスは十字架にかけられたのではなくて、私たちのすぐ傍らで、すぐ横で主イエスは十字架につけられました。何度も失敗する人間、すぐに誇ろうとする人間、そんなあなたでもいいよ、全然立派なものになんかなれなくてもいい、私のこの気持ちさえ受け取ってくれるのならそれでもう十分だ。そのために私はあなたのためなら自分の一番大切なものだって犠牲にするから、私のところに戻っておいで、そう言ってくださるのが私たちの神なんです。私たちの神には潔癖さなどというものは存在していないのです。こうでなければならない、そういう高尚な人間を神は求めているのではないのです。簡単に自分のような特別に悪いものは、他の人と同じような方法ではなくて、自分は特別な方法で助け出されなければ、神様私なんかは手に負えませんよ、そういうことでもない。あなたのすぐ傍らに私がいる、いつもいる、私が全部あなたのために必要なことを全てするから、この私の心を知ってほしい、私の思いを受け取ってほしい。今日の箇所はそういう神から私たちに対するプロポーズのような言葉だと言ってもよいのです。この21節から26節、この言葉は新約聖書の中心の言葉です。ここに神の心が、ここに神の義が示されている。しかし今や立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちキリストイエスを信じることによって信じる全ての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。このパウロが記した私たちへの神のプロポーズの言葉を、ぜひ私たちも受け取りたいのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは今私たちに新しい義の世界を示してくださいました。それは私たちが立派な人間になるというのではありませんでした。そうではなくて、私たちが不義のままでも罪のままでもでたらめのままでも構わない、それでも神の思いを受け取って私があなたを義とする、そのために神は全ての犠牲を支払ってください。この知らせを受け止めるならあなたを義とする、そういう知らせでした。あなたの福音を心から感謝します。だからみんな同じところに立っているのだとあなたは言われるのです。みんな高いところにいるのではない、誰も誇ることなどできない、みんな弱いもの、みんな神に許されているもの、そのところに立つなら差別など なくなるのだとあなたは言われるのです。そこに愛の世界が広がるのだとあなたは言われるのです。主よ、どうかこのあなたの愛の知らせを受け止めさせてください。そして私たちが人を裁くのではなく、傲慢になるのではなく、人を愛して受け入れていく、そのような心を私たちにも与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。